武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけでございまして、高齢者のための IT 教室、これ私も今勉強している最中で、多くのお年寄りの、でも私より強い人何人もいるよな、スマートフォンを中指でこうなんかスクロールっていうのなんかしてるじいさんっているよな、時々な、
はい、
ただ私はいや、もちろん便利なんで使っているんですけど、どうもスマートフォンこう見る姿勢がね、うん、好きじゃないんですよ。
うつむいてる感じですか？
あれはやっぱり失意の人の姿勢ですよね。だからやっぱり背骨には良くないんじゃないかなという。
いや、若い人の姿勢どんどん悪くなってるっていうふうに言いますもんね。
ですよね、呼吸器圧迫してますんで、うん、今回はそのスマートフォン、
はい、
IT 技術といいますか、その全貌を明らかにしつつ、その IT の方々が結構事業でけつまずいてるという。
けつまずいてる？
うん、街でおなじみの大企業が結構失敗してるのよ。そういう企業のつまずきをね、取り上げてみようかなと、
はい、
これはもちろんネタ本がありまして、日経の本なのよ、うん、日本経済新聞社、
はい、
荒木博之さんが書いてらっしゃる。でこの人の本読むんだけど、もう大変だったのよ。さっき言ったスマートフォン横に置いて、出てくる単語の意味が分かんないんで、全部引かないと。
何に関する本なんですか、それは？
世界失敗製品図鑑。
面白そう、
うん、IT の世界の中で、あるいはその世界的企業の中でつまずいたっていう事例を、うん、皆さんが生活しておられて、あれ最近あれねえなっていう、
うん、
そういうの気づかないかな。
言われればあーってのがあるのかな。
最近あれ街角で見かけないと思わない？
どれですか？
ダイエット航空。
そうですか？ない、
うん、クラシック航空は？
クラシック航空、
名前も聞いたことないか。
クラシック航空が分かんないな。
クラシック航空ってあったよ、
うん、
ダイエット航空知ってるよな。
ダイエット航空は知ってます。今な少ないですか？見かけない。
どう、
だいたい航空、
はいはいはいはい、もうある年齢過ぎると多いお茶の方に行っちゃうからな。そうそう、
子供の頃はねよく飲んでましたけど。
そんな風にして消えたもの、
はい、
これが実はあの大企業のつまずきなんでありまして、失敗は成功のもとと言われておりますが、うん、人は失敗から多く学ぶもの。皆さん方もあの我々みたいな高齢者世代お気づきだと思いますが、テレビを見ておりましても、コマーシャルの何の商品売ってんのか分かんないっていうのが
あります。
もうね、かなさん半分ぐらい分かんないのよ
結構多いですね
いや俺あれ分かんないのよ、あのキントーンとかって言いながら、
あれは IT 系ですよね。
IT 系、
うん、
両家さんに困ったらキントーン、うん、何が言いたいんだお前はっていう。
パソコンシステムかなんかだったかな。
はいはい、これ本当に申し訳ない、あの全力で私も努力してますが、ご依頼を受けたコマーシャルでも時々ね、
はい、
本当ごめんなさい、時々あるんです。で、そんな風にして昨今の商品の流れ、そういうものがさっぱりわからなくなっているんで、
はい、
一からやってみようかというふうに思いまして、はい、我々高齢者のための2週間でございまして、高齢者のための IT 世界失敗製品図鑑というのを触れてみたいと思います。 iPhone、うん、これは Apple 社の製品で、
はい、
そうでしょ、万能携帯電話、言い方こういう言い方しかない、実に多機能、電話もちろんできる、ところがこいつは写真は撮れる、アルバムになる、音楽も聴ける、8ミリキャメラにもなる、この小さな画面の中にそのスマートフォンいっぱい店が並んでおりまして、その店、この店はアプリと言います。アプリっていうお店を呼び出しますと、ニュースの最新情報、それから何でも調べられる、そういう専門店が点々とあるという。あの小さなかまぼこ板のやや大きめの中に
言い方が昭和ですね。
いやでもそんな風にして 言わないと、
はい、
で Google というのはとにかく巨大な図書館でして、これ私も本当に便利がいいんで使っておりますけども、歴史から人名、地図、レストラン、趣味、生き物の名前など何でも調べられる、
はい、
昔好きだったピンク映画の女優さん若いまんまのやつが出てくるんですけど、
はい、
年を計算すると68とかっていう方のもあるんですよ、
はい、
か人気俳優だった方が夏メロソング芸人さん、うん、林家三平さん初代の一番面白いやつなんて私楽しんでいるんですが、これは呼ぶと出てくるんですよ、
はい、
ですごいことに呼び出しても利用料起動線がいらない、
はい、
なんでかというとそのスマートフォンを借りているというそっち側の方に行くばっかのお金を払うとその全ての情報が楽しめる、こういう説明でどうだ、
大体いいのかな、
大体いいでしょう、
はい
ね、で Google というのがございますが、これがなんとすごいことに画面の中に CM が流れる、コマーシャルが、
はい、
まあ、5秒ばっかり見ますと飛ばすこともできるという、
はい、
視聴者優先の、
ね、広告スキップですね、
そうです、
はい、
こんな風にしてこの IT 世界でありますが少し噛み砕いてお届けしようかなと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
荒木博之さん、世界失敗失敗製品図鑑、
はい、
私より年上の方に IT というそこでの出来事をお話しするんですけども、
はい、
昨日もそうですが放送しながら大揉めでつまり便利に使っていながらみんなうまく説明できないんだよな
そうですね、
はい、さあこれからも説明に入りますが、かなちょっと疑問に思ったら突っ込んで、それはいい説明ではないですよとかって注意してください。
わかりました。
Google あります、
はい、
これを私の説明でありますが、まさに無限大の大きさの図書館、
うん、
もう無限中ぐらい本が入ってる。その上に無限大の伝言板、何を書いてもずっと使える伝言板、
うん、
それから思い出放送局、うん、アーカイブっていうの、
はい、
そういうものがびっしりレコードとか記録映像が無限大の倉庫の中に入っているという、こう言ってどうでしょう、う
ん、Google で検索するとそれを我々は見られたり情報をゲットできるっていう。
どうだ、
厳密に言うとちょっと違うかもしれませんけれども、
うん、
まあそういう使い方を我々は今してますっていうことで、はいはい、
とりあえずここまでしておきましょう、
はい、
でこれをインターネットという駅につなぎますと、駅でいいのかな、うん、いいです、武田の場合駅にしておきます。これ行くと別の町に行ける、
うん、
その別の町の銀行にも市役所にも行ける。だからコンビニでのあのこうお金を払うとか役所の手続きなんかもその駅を降りてつなぐことができるという、
うん、まあ、そうですね、ネットによって自分は移動しなくてもその役所に行けるっていうことですね、
うん、そうだけど、はい、お前の言い方の方が分かりにくい
そうですか
行くぞ、
はい、
別の町の商店街にも行けてさまざまな品物を買いまた売ることもできるという、うん、このインターネットの町で歩いておりますと一発芸だけをやるという TikTok という、うんうんうん、そういう広場がある、
はい、
またお互いであのアルバムを見せる、これ小さい頃の写真とかって言いながらアルバムを見せたりなんかするというインスタグラムというような広場もあるという、
うん、
会社との連絡、親との連絡もインターネットを使うと分かるということですね、
はい、
でそのインターネットの中にあるのが一人テレビ局ごっこ、これが YouTuber、
はい、
またひろゆきさんですかね、大変頭のシャープな方がお作りになった2チャンネルという何でも視聴できる広場がある、うん、バカ野郎あのブスがよと言って OKOK、 ひろゆきさんが管理してくれてるんで多少の悪口だったら大声で言えますよということもあるわけですな。とにかくこのスマートフォンというのはまさしくドラえもんのどこでもドア、小さなかまぼこ板から世界のどこへでも扉が開けるという、
はい、
それゆえにここすさまじい出店競争、
うん、
これカナさんまだ首縦に振らないんですよ。私の あの昭和的物言いがすごく引っかかるみたいで、でもまあこういう説明にさせてください。異論がありましたらまたお手紙おはがきでよろしくお願いします。この現代版どこでもドアなんですけども、あまりにも便利良すぎて、
はい、
商売に生かそうとする人がいくらでもいるわけ、
うん、
あの人もそうだよな、あのこのインターネットの世界で洋服売ってた大金持ちになった
前澤社長ですか、
前澤さん、
はい、
ZOZO の、
はい、
ね、ああいう長者様が出てくるんです皆さん、うん、すごいですよね。だから前はあのやっぱり土地持ってる西武グループだよねとかって言ってたんですけど、西武鉄道を持ってる堤さん強いよなとかって言った、そうじゃないんです、もう今架空のそのなんかいわゆる沿線図に駅を持つ、あるいは鉄道を持つと、もう宇宙旅行キャッシュで行けるみたいな、
うん、
そういう大金持ちになることができるという、
はい、
カナの目つきがすごいです。フェイスブックという街がありました、
はい、
これは友達から連絡や写真が送ってくると彼から連絡来てますよなんて教えてくれるという、でその友達とスマートフォンを通じてフェイスブックを通じて会えるわけですな、
はい、
そういうことでいいですな、もうカナの目つきがすごいですね。さあ2013年4月のことであります。これね本当にやったんですよ、
はい、
なんと2013年4月のことであります。インターネットの駅の一つ本というのができたんですよ。
本、
うん、スマートフォンを作るんですよ。
わ、すごいわからない。
ああ、そうか。
すいません。
そういう道具を作った、でこれ発売したんですけど、なんと驚くながら発売2ヶ月で売れたのがたったの15,000台。
え、
1ヶ月後あまりにも買い手がないために99セントまで値を下げても売れなかったという、10万台山積みだったという。
そんなことあったんですか。
あったんですよ。
それ知らない。
それで販売を中止して消えるわけです。
へ
で、オペレーションシステムというその主導権を奪いたかった。さまざまなその機能があるかもしれないけど、最もその失敗した理由はバッテリー消費がすごく大きくて、
ああ そ, うなんだ、
そこに不人気が集中したという。
あ、そんな失敗があったとは知りませんでした。
あのね、隠れた失敗というのはいっぱいある、
はい、
それよりももうスタジオでみんな頭抱えて込んでる。この続きまた明日のワネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です、
スタッフの知恵総動員で番組を作っております、
はい、
IT の世界で Facebook とかとうとう説明しますけど、ものすごく説明しづらいんだね。
難しいもんですね、説明するとなるとね。
Google っていうのも Facebook のいいところをかっぱらおうって必死になった時期があったんだって。
そうか。いや、なんか Google と Facebook が対立するものでもない気はするんですけれども。
ああ、本当に。
どうだろうな。
あのね、こんなことがあったらしいよ。2011年6月のこと。
はい、
この Google、カナさん曰く対立するものではないところが、Google プラスなる集合場所を作ったんです。
Google プラス。はい。
名前聞いたことある。
はい。
ああ、よかったよかった。これ、Facebook と違うんです。家族、友人、会社の同僚、学校の同期等々が、グループで遊びに来て語り合うという物質なんですよね。
うんうん、はい。
効率のいい人の集め方で、これ、個人ではなくて、集団で集まるわけでありますから、どんなグループかわかるので、どんな人が広告を出すか、スポンサーもつきやすいわけです。この、Google プラスは、これ Facebook も真っ青だったらしいけど、ものすごい人気で、対個人ではなくてグループなんで、たちまち2500万人がここの目印に集合したんだって、
はい、
日本ではなんと AKB48 の集合場所なんだって、
はい、
で多くのファンがここに集まりまして、ものすごい人気となった。9000万人がこの広場に集まった、
はい、
新曲のプロモーションとか AKB のグッズ等々を売るためにこうコマーシャル流すとものすごい効果がいいわけよ。
うん、ツイッターでも拡散するっていうことですよね。
はいはい、
きっとね、
はい。ちょっとあなた新しい言葉入れないでくれる。
わかりました。すいません。
お年寄りが混乱するから。
はい。
今とにかく Google プラスの話。
はい。
で、 この Google プラスがいろいろ凝りましてですね、はい、お客さんを散らしたくないから、せっかく集めた1億近い人間を、うん、でちょっとね拘束を作るわけですよ。
はい、ルールを ね
縛りをかけるわけですな。そのために実名全員登録強制というこのルールとマナーをガッと上げた電脳広場というか電脳物質になったわけです、うん、ところがそれでだんだん不満が溜まっていくという。 Google プラスは身分証明書を見せないと物質の中にこのエリアは入れないということで弾く、うん、人間ってやっぱ弾かれると怒るんだね。ああ、
はい、
そのくせ2015年には会員証チェックにうるさい Google プラスから50万人分の個人情報が盗まれ、お客にうるさく偉そうだという反感が広がりまして、あっという間に8年間、2019年にはなんとかなさん閉鎖だそうです。
Google プラス
なくなったんだってよ。
そうなんだ。
このやっぱり回転の速さというか、それがやっぱりこの IT 世界のね、Google はものすごく手ひどい損害を被るわけですけども、はい、IT の世界には Google から Amazon があるんですね。から Facebook、 今なんつうの名前変えちゃった、メタ、
メタでしたっ
け。メタです、はい、ね。まあ世間でよく言われてるのはこういう大きい新世界を持ってるのが GAFA、
はい、
GAFA と呼ばれる IT 電脳広場を支配する大企業でありますけども、ここ企業が利潤を求めて何かを仕掛ける、企業が主体になって何かを仕掛けると結構つまずきがあるんですね。面白いでしょう。これなんでかって言いますと、これユーザーたちが、遊びに来る人たちが自分たちで使いながら使いやすく面白くするという、そういうなんか進化の道のりを歩いてきたという、
はい、
だから管理している人が口出しすると、たちまち人気が引いちゃう、
はい、
一瞬で崩壊もするという、
はい、
コロナなんかではこのインターネットの世界ってすごく便利でしたけど、ウクライナロシア戦争みたいなのが始まりますと、フェイクフェイクの投げつけ合いだよね。
そうですね。あとはロシアにはロシアのプーチン大統領のいい情報しかネットで流さないとかね、
はいはいはい、
そういう利用のされ方もありますしね、
はい、でこの IT っていうのはすごく発展してるんですね。もう一つやっぱり中国という国があるんですが、そこで今問題になってるのが情報操作って言うんですけど、
はい、
発達の仕方が急激すぎるよね。ちょっとこうたまたまなんですが、こんな風にして IT というのをやってみたんですが、もうやっぱ言葉がややこしいな。
難しいですよね、はい、
さあそれでは明日なんでありますが、身近なやつを取り上げてみようと思うんであります、
はい、
もう我々はその世界にどっぷり使っていることは間違いありません。ありましたですとにかく学びましょう。なんだインフォメーション、なんだっけ、
インフォメーションテクノロジーですか、 IT、
インフォメーションテクノロジー、はい、その世界を学びましょう。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
インフォメーションテクノロジー IT の世界、我々高齢者ちょっとやっぱね苦手でありますけども、まあ驚きますな、その多機能ぶりは、
はい、
キャメラにはなる、アルバムにはなる、ラジオ聞けんのか。
聞けますね、
ラジオ聞ける、ね、テレビもちろん見れる、まあ買い物できる、服売れる、服買える、まあとにかく多機能ということに関しましてはね。
だって今もうスマホなければ何にもできないくらいな自分がいますよね。哲也さんそこまでじゃないと思いますけれども、もしスマホなくしたりしたらもうちょっと どうしようってオロオロしますもん。
あ、本当。
自分の情報全部そこ入ってますから。
かなさんお金とかも入れてんの？
私はねお金はやってないんですよね、入れてないんです。でもほとんどの人やってますね。
あ、だよね、
はい、
まだ財布にもなるっていうか すごいもんだよね、はい、よく考えてみたらね、うん、いや私がやってるのは英語のお勉強ね、
はい、
日本語を打ち込むと英語に訳してくれるって機能があるんで、あれで、やったりなんか してる。だけど、字が小さいんで、もうすぐ疲れちゃうの。
はい。
さあ、インフォメーション、テクノロジー、IT の世界。ややこしい説明になるんですね。ただ、失敗で面白いのがありまして、その失敗を除こうと。
はい。
わかりやすい例で、これは同世代の方も覚えておられませんかね。あの、セブンペイ。
セブンペイって何でしたっけ？これ電子マネーのことでしたっけ？
そうだよね、
はい、
2019年2万1000点のセブンイレブンは、うん、簡単便利お得を売り物にバーコード決済サービスセブンペイを開始するんです、
はい、
これはスマートフォンで一瞬のうちに決済ができるというサービスですな、
はい、
ペイペイやメルペイ、au ペイなどでペイ戦争と呼ばれるキャッシュレス決済サービスの戦国時代を迎えております、
はい、
その中にありましてセブンイレブン2400万人の来客数を誇る。これをとどめておくためには決済お金を払うときペイペイなどに負けてたまるかということでペイペイでのお支払いができるファミリーマート等々がこのサービスで客足を伸ばしておるのを見まして、うん、その上にオーナー店と本社での折り合いが悪くなりまして、とにかく何かいい手はないか、ここでグズグズできないということでセブンイレブン大急ぎで始まったのが2019年7月1日のセブンペイという独自のスマホ決済、
はい、
でこれギリギリ間に合った。急がないとこ意味ねえから。
はい。
それで、やめちゃったんだって、ややこしい認証システム。
はい。
どんな風にややこしいのかよくわかりません。武田流でありますけども、ペイペイなどは、支払いの時事業者は、川という合言葉で待っていて、山、川という合言葉が合うと、本人確認ができたということで、
はい、
認証システムが。
はい、
私が話すと忠臣蔵みたいでいいでしょちょっと大丈夫これ
かざすことがその山、うん、川っていうことじゃないですか。わかんない
でもそういうことだよな。あのつまりあの利用する人と利用させる人が、
はい、
あの共通の一つの合言葉で結ばれるということだよね。
まあ、それで一致したらお金を払えるってことですからね、うんうん、
はい、これが2段階認証、
うん、
とにかくお客とそのお店側の認証が2つ合致するという2段階認証、うん、これが双方認証という、お互いをお互いが確認し合う、
うん、
ところがセブンペイはちょっと乱暴な言い方になりますけれども、キーワード1つを知っていれば誰でも決済サービスができるという。
あ、そうでしたっけ。
これをスタートしたっていう。
はい。
これ危険なんですね。
はい。
何が危険かというと、この秘密の合言葉を盗めば、誰でも買い物できるわけです。
うん。
これ、すぐに盗まれちゃうのね。
あ、なんかトラブルありましたね、そういえば。
もう一度燃やしたのかよ。
そうだ、あったあった。
うん。この大らかさが国際サイバー犯罪者につけ込まれまして、
はい。
なんとスタートから2日目。
うん、
加熱式タバコが中国窃盗団によって盗まれるという。
数年前ですよねこれね。確かに、ね、
そうですそうです、はい、
そうだそうだ、あったあった
あったでしょ、はい、2019年ですから、
はい、
3年くらい前です、
うん、
スタートから2日目で破られたということで、うん、急いで中止、
はい、
お客さんとの信頼回復は全く進まず、金さん2019年7月に始まって10月、全部廃止。
あ、そうでしたっけ。
その時にセブンイレブンの幹部の方が出てきて頭を下げてらっしゃる。だから若い記者が認証システムに関して質問するんですけど、責任者の方たちがうまく説明できないんですよ。
そうか、わかんないですよね。
この放送と同じです。
あ、
それで苦労して戦後から叩き上げたセブンイレブンの偉い方々下向いてらっしゃる。まるでスマートフォンを見るような首の角度でじっとうつむいてらっしゃるんです、うん、それで若い記者さんたちの方が呆れた。
あ、システム作るのは若手ですもんね。偉い人はわからないですよ、
うん、架空空間という世界、これやっぱりいい勉強になったというわけでございますね。とにかくこの続きまた明日のモノ板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
高齢者のための IT、 蜘蛛の巣みたいなそのネットの説明をどうするか、蜘蛛の巣ですからいろんなところに潜り込めるというわけであります。とにかく体を持っていかなくてつながるわけでありますから、世界の誰とでもどことでもつながれる世界であります。これは姿が必要ありませんので顔を隠せます。この顔を隠せるというところから詐欺、そういう人たちが住みやすい世界でありますね、しかし香菜さん、何なんでしょうね、このコロナとウクライナロシア戦争のこの重なり、考えてみたら世界は独裁者の思い通りにはならない、それが地球そのものが叫んでるような気がしてね、だって今年にオリンピックやった国がありましたけど、まさかこんなことになろうとは思わなかったと思いますよね、冬季オリンピックを主催している国が一番仲良くしている国が戦争を切り出したわけですから、打って出たわけでありますから、惨憺たるもので顔に泥を塗るってのはこのことでしょうね、これで冬季オリンピックをやりになった国の独裁者の方が笑ってらっしゃったら大間違いですよね。
はい、
さかなさん、いかがですか。
難しかったですね、今週。
難しい。
はい、哲也さんのその例えが合ってるのか合ってないのかが私ちょっとわからない。
皆さんね、もう今私が例えでこう話そうとしたら、いろんな四方八方から注意が入るんですよね、それじゃ分かりにくいとか、それじゃ ありませんとか、いやこういうのもありますとか、もう散々放送喋りながら、注意を受けながら金曜日を迎えたわけで、
今週揉めましたね、結構ね。
結構揉めた。なんでだろうね。
ネットの世界がやっぱり混沌として難しいからじゃないですか。
つまり、ネット社会、今私が話してる IT ってのは何もまだ結論は出してないんだな、便利ってのは認めるにしても、これとやっぱり武田の場合はどうしてもコロナを重ねたいんですけども、コロナで世界は2年間体をなくしたと私はメモに書いておりますね。それは人間にとってものすごく過酷なことであったと。語り合うにしても遠くに人を遠ざけて語らなければ。コロナは人間に対して検査しないと自分の健康状態がわからない人間の情けなさをついてきた、鼻の奥に綿棒突っ込まれたり、唾液を試験管の中に吐いたりしてかかってますよって言われない限り自分の体でジャッジできない、このある意味で情けなさですよね、自分の体を判断できない生き物のくせに。で、カナさん、悔しいけど、テレビで発言したらたちまち弾かれて。
炎上ってことですか。
炎上じゃないんだな、
弾かれる。
番組の司会者の方に、
はい、
そんなの昭和の話ですよってか、関西弁で。
へえ。
それ何を言ったかっていうと、昔の人は検査しなくても自分の異変を自分で気づくことができたのではないだろうかって思うんですよね、まあささやかな話なんですけど、保健所の方々が疲労困憊なぐらいこう使われていたり、救急車呼ぶのに呼ぶ呼ばない、救急車が行く行かないを一旦公的機関に聞かなければ救急車が出せないというような状況になった時期があったじゃないですか、あの時にテレビで喋ったら怒られたんだけど、昔保健所なんて遠いところでしてね、保健所なんか頼らない、保健所なんかに頼ってたら生きていけない、冷蔵庫のない時代、5月の終わりぐらいになると九州地方では一斉に食中毒の警戒に入る、しかもその食中毒をジャッジするのが各家庭のお母さん、それで朝飯炊くだろう釜で、それを竹の正気の中にご飯を移して、正気ってわかる、ザル、でそれを軒下の裏の軒下に吊るしとくのよ、それで夕方6時の晩飯の時にそれを持ってきて母ちゃんが嗅ぐの、そのご飯を、 それでみんな子供たちは腹すかして母のジャッジを待つわけで、母がってこうご飯を嗅いで一言
食える
って言うとね、お茶碗に ご飯を装うわけだ。
はい、
すごいもんで、これで当てたからね母のジャッジが
悪くなりかけてるみたいなところが微妙にわかるわけですね。
わかる。あの食べ始めてから母ちゃんが急に食うなっていうのが何回かありましたけど、
はい、
それくらい生き物として敏感だったっていうか。
わあ、なんかわかりますね。今の車の運転でも、うん、全部こうぶつかりそうになるとピピピって言ったりとか、バックがすべてここ映ったりとかすると、はいはい、人間の能力って、はい、コンピューターにやられちゃって、うん、人間の方が衰えてくじゃないですか、
はいはいはい、
それと同じですよね。
あれさ、どんどん落ちてるんだってね、運転の能力っていうのは、
はいはい、
それはやっぱり車が気をつけてくれればくれるほど、どんどん人間って落ちていく。
はい、
ですから、挑みましょう。このネタ、もうちょこっと続けてみたいと思います。
来週もやるんですか？
やります。
大丈夫ですか？
私はやります。はい。この続きまた来週のご覧の上で。